皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さあ、今も東京虎ノ門外雨が降ってますね。
何日か晴れてましたけどね、
はい、
なんか晴れっていいなと思いました、
ね、
改めてね、
そうそうそう、じとっとねしますよね。
晴れありがたいですよね。というか毎年梅雨入りしましたと言われたら、その後ちょっと晴れるあの現象は何なんでしょうね。
確かにね、あれ梅雨じゃないのかなって思う、うん、
最近流行っている蛙化現象ですから、
ね、言われたら気持ちが離れるみたいな感じ
で、ね、
そうなの
若者にね、意外と蛙
化現象ね、そうそうそう、さすが知ってますね。
いや、まあ、株式市場もそうならなきゃいいなと思ったんですけどね。
あの蛙化現象というのはこう、うん、好きな気持ちが何かちょっとした本当に些細なことで急にスッと冷めてしまったりとか、うん、なんかそういうことを言うんですよね。
そうそうそうそう、うん、だから例えばあの真内さんがポテチ箸で食ってましたみたいな、そういうのでしょ。
そう、
そういうのを見て、いや、そういう想
定通りでしょ。そ
ういいえ、ポテチ箸で食うあれですかね。
でも私もそうなんだけど、
本当、
はい、俺はあのそう、そう言ってたら先生が客、あれなんか行儀悪い人だってポテチ挟むやつを買ってくれて、俺そんな食ってますけどね。そう、こんなポテチ挟むなんか
クリップ
みたいなやつ、
ね、そうピンセットみたいな最近ありますよね。
仕事しながらだとベタつくからいいよね、意外とね、それはね。
そうですよ、嫌いにならないでください。リスナーの皆さん、
そういう問題ね、どっちかっていうと、はい、うあれみたいな、
そうそんな感じでね、梅雨入りした途端にちょっと晴れてましたけれども、ただ、ね、雨が降っている間も、うん、雨が似合うお花ね、アジサイが今とっても綺麗に見られるの で、ね、はい、今ならではのね、むしろ晴れている時よりもちょっと雨が降っている方が綺麗に見えますからね、
うん、確かに、
はい、あの、いろんなお天気の中で楽しめるものはあるということでね、四季を感じてみてはいかがでしょうか、うん、意外とね、大人になってからの方が四季を感じるいろんなものが好きになった気がしますね。
なんかそういったところ敏感ですよね、
敏感だね、
切なさっていうかね、
まあ、あと何回あじさい見えるんだろうなとか思うんでしょう
ね。
そ
ういうね、
そこまで早すぎる、それ早すぎる、
カウントなんかもね、そうしてる方もいるのかな、ね、はい、ということでね、雨の話題でしたけれども、あの坂本さん、はい、また YouTube 始められたというかね、
最近また4ヶ月ぐらいサボってるんです
か。そうですよ、そう待ってたんですか。
久しぶりに上げたんですけど、うん、あのそう、まあ、最近の3万円のね、相場の話、まあ、ラジオで話せない話とか、うん、あとはそうだね、あ、そう、ちょうどあれクリック株36号の話もしてますので、はい、まあ、その辺もね、見ていただけたらなというところですかね、はい、はい、まあ、雨の日はね YouTube 見ながら、真渕さんの YouTube とかめちゃめちゃ上がってるから、そっちをね、
もう参考にならないので
、いやいや、見ていただければと、ポテチ食いながら見ていただければいいかなと思いますけどね。
雨の時の楽しみ方ということで、うん、はい、お楽しみください。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均は小幅ながら5日ぶりの反落となりました。ドル円相場で1ドル141円台と円安が進んでいることや、前日のアメリカ株市場でハイテク株や半導体関連株がしっかりだったこともあり、東京市場でも半導体関連株が買われ指数を押し上げました。ただ一方で高値警戒感も根強く、引けにかけては売りが膨らみ値を消す展開となりました。いや、本当に昨日今朝方をね、なんか無事に乗り切って、
乗り切ったね、
時間ありますけれども、
うん、そう、まあ、その辺から乗り切った話からとりあえずね、
はい、
していきますかね。森さんの資料でよろしくお願いします。
はい、まあ、FOMC 通過したんですけれども、うん、まあ、その前に、うん、あの CPI、
はい、
消費者物価指数どうなるんだっていうところも注目だったと思うんですけど、
これはなんか一番いい方向に行ってんじゃねえか
って感じでしたね。 で、まあ、その総合全体に関しては 4% まで低下してきたので、うん、結構下がりましたよね、うん、まあ、とはいえまだ高いと。
そうですね。
でかつ、まあ、コアですね、この内容については市場の予想を上回る 5.3% に着地しているので、うんうん、まあ、スキップ利上げのスキップしながらも、うん、まだちょっと必要なのかなみたいなニュアンスの感じの数字が出てきたっていう感じですね。
最近のさ、その、うん、なんて、まあ、株式市場含めた過熱感っていうんですかね、うんうんうん、は、うん、かなりのもんがあったから、本当はなんか盛り上げすぞみたいな状況だったかもしれないですけど、CPI 見たらいやできんよねみたいな話ですよね。
いい塩梅の数字が出てきた。
いい塩梅ですよね。でもこれ本当 よくここまで来たなっていうところですね。
そうですね。一時ね 9% 超えてたところから考えるとね。
だからやっぱ今までね、これのその元凶であった資源と人件費とっていうのもだいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと。
小麦もねちょっとね。あ、そうですね。ダムのことありましたけど、まあでも低いですから、
ね。そう、小麦は意外と安いんですよね。
その
もともとね、そのロシアウクライナ問題が出てきて小麦作っとるぜとか言ったんですけど。うん、早々にもう落ち着いちゃいましたからね。
はい。で実際にもう一つ、うん、企業間の取引である生産者物価指数、ここも、14日の結果が 1.1% なんで、うん、一時期 11% を超えてたところ。
そうですね、ありましたよね。
結構企業間の取引も落ち着いてきたなっていう感じの中で、うんうん、まあ、FOMC の発表がありましたと、うん、で想定通りの利上げ見送りなんですが、うんうん、はい、残り2回、
そう、あと2回やるぞみたいな。
そうなのみたいな。
そうなんですよ、うん、だからレートね、実際見てみてもあと2回、いつやるの2回みたいな話です。
4月9月です。またその後利下げですかみたいな、うん、ちょっとスケジュール感が
ていうか、そんな無茶苦茶な政策 していいのって思いますよ ね
ちょっと、うん、2回ってはちょっとサプライズだったのかもしれませんけれども ね、
まあ、ただこれはまあ予想の集合体なので、うん、どうなのかなと思うんですけど、そうですね、本当にだから一個一個の点はこの辺だねと思うけど、みんなの多数決でこうなってるわけだから、うん、まあ、実際そこは両方あると思ってる人がいるのかなっていうのはあります。そうですね、3つかだからやらないもあるから、そう、だからみんな違うんじゃない見方がっていうのはありますよね、う
ん、なんで一瞬ねダウ400ドルぐらい下げましたけど、うん、はい、本当かなっていう感じでちょっと株は高く戻していったっていう流れが今のところの動きですよね。
日本もまあ一応それを交換したんですけど、そうです、ね、一応引けにかけてリグわれたというところですかね、はい、
これ2回の追加利上げをするということですけれども、うんうんうん、ここは昨日の、昨日の段階で、はい、織り込まれたんですか。
為替はちょっと、
なるほど、うんうん、為替はドル円が141円
ちょっと動きました
ぐらい乗りましたしね、昨日の中
で。株は織り込めてないですよね。
株は織り込めてないし、うん、多分債券がねちゃんと織り込めてないんだと思います。あと2回だったらやっぱり10年とかもうちょっと伸びてもいいかなと思ったんですけど、うん、すね、だから今僕らが話してる本当かみたいなのが多分結構ね、みんなあるんだと思います。
そうですね、
意外と本当かってなってるじゃないかなと思いますよ。だからこれってじゃあどういう時にこれが織り込まれるんですかっていうと、うん、まあ、当然7月にもし利上げすんなら、まあ、利上げした時にドドってなるから、うん、その手前あたりに、うん、まあ、アナウンスはできないですけど、うん、その、もうクローズの期間になる前にアナウンスをずっとし続ける人がいたりとか、うん、もうしなきゃいけないんですけど、うん、そういうのはあるとね織り込み始めるんだけど、いやこれないでしょってみんな思ってってると思いますよ。うん、
あとは8月のジャクソンホールですかね。
うん、あ、そうですね。はいはい。まあ、うん、この辺が意外とね、うん、その、うん、注目されるんですけど、
そうですよね、
どうなんですかね。でももう取れる米国も取れる手法も限られてきているので、うんうん、なんかサプライズっていうのはないですよね。そうですね、はい。だから意外となんか注目化されるものを吸っていくのかなとは、うん、もう新しいものは出ない。と思いますね。
まあ、2回っていうのはちょっと自分たち、うん、懐刀がまだありますよっていうのを見せたい、
そうそうそう、
うん、で出さないこともあるかと思うので、そうそうそう、政策の余地というか深さを示しておくために言ったのかなっていう感じもありますもんね。
それ大事なんですよね。私前々回とかにもうあと1回ってそんな引き伸ばしてもうやっちゃえばいいじゃんってちょっと思ったんですけど、
まあ、そうなんだけど、
はい、その余地がね、
じわじわやるの大事っすよ、ね、
ところが大切ということで、ね、ま
あ、まあ、新井さんもスケジュールが仮押さえが2つぐらいあった場合ってどうしようかなみたいな時ってあるじゃないですか。
困りますよね。
当然ギャラ高い方行きますみたいな話だと思うんだけど、うん、そういうもんですよ。だからどっちの仕事行ってもいい状況で ですみたいな、うん、あんまないけどね、それはね。
私はスケジュールを縫って両方やりたい
です。あ、まあ、ですさすがですね、さすがガッツがあるね、うん、いいと思います。はい、
そうで、全体的なこの、うん、景気も冷え込みにくいという見通しになったんですね。
GDP の見通しも出て、うん、一応まあ増益の予想で、かつ、うん、FRB 自体は想定していたほど、うん、まあ、景気は冷え込まないみたいなメンツエージを出してきたので、うん、そのあたりもまあ良かったのかなと思っております、
はい、いやまあ確かにハードデータそんなむちゃくちゃな数字にはなってないけど、うん、まあ、先行指標はねちょっと落ち込んでて大丈夫かなみたいな話をいつも真渕さんと、はい、しているんですけど、うん、意外となんか商品もしっかりしてるし、うん、急激な利下げしなくても今いいじゃんっていう状況にはありますよね。
だからいつもおっしゃってる SP500 の、はいはい、利益のとこですか、
ね、ああそうですね。
あそこがもう一回こう追いついてくると本格的に、
うん、そうですね。だからこのでもね、まあ金利で追いついていけてるんであれば、うん、まあ申し分ないよねって話ですけど、そうですね、意外とね頑張んなきゃいけない状況にはあるよ、うんうん、と思います。
さあといったところで、変わって日本の話題に参りましょう、うん、
はい、日本はまあ3万3000円台乗せた日、はい、その日にトヨタが PBR 一倍割れを解消したのは、そ
うそうそう、トヨタ強いぞみたいな、
よかったというか、ね、ちょっとやっぱりちょっと変だなって思ってるところありましたね。自動車部品は強いし半導体も強いのに、
う
ん、なんで 本体が上がらないんだっていうのはちょっとありましたけど、ついてきたって感じですかね。
まあ、うん、ちゃんと上がってよかったねって、うん、まあ、次は自動車と自動車部品だぜみたいな話していて、
ね、
まあ、一応全部来てくれたかなと思い、
ね、
まあ、三菱自動車とかはちょっとまあ物足りないなと思う、そっち決算見てからかなと思うんですけど、まあ、意外と、うん、あの大型株物色の流れに乗ったかなとは思っていて、今後はこの上昇が日経平均というか、まあ、その外国人投資家含めて日本買いなのか、うん、それとも業績が情報修正の先取った業績部分なのか、うん、意外とこれどっちなのかなと思って、だから今度の業績出たピークみたいなことになるとなんかまた嫌だなとか思うし、
うん
うん、でもまあ、ね、コメントも今日は証券株までって書いてるんですけど、一応不循環物色がね、一応進んではきてるのでいいことかなとは思います、ね、進行はもうちょっと待ってねっていう話ですけど、
証券も PBR 一番割れの金額多く、うん、かつ明日ちょっと期待、はい、してるんですかね。
明日いや
なさそうだけど、だ、うん、今日の動き見てると期待してるのかなと思っちゃいますね。
ここは触んない方がいい
ですよね。
だから為替もまだ一応踏ん張ってますから、
うん、そんな動きがあったというところですかね、うん、
あとこの株主提案数が多かったというのは、うん、
過去最高になってきてて、
はい、これはどういうことがここから見て取れるんですか。
株主提案は、まあ、面白い話をすると、はい、意外となんだろう、うん、株主提案してる人がなんかブラックリストに載るぞみたいな話を聞いたりして、ダメなんですか株主提案はって思ったりも結構、はい、いろんな、まあ、誰がってわけじゃないですけど、はいはいはい、まあ、意外とそういう話を聞いたりして、非常に企業が敏感だなと思いましたって話は意外と今週面白かった話、
本当ですか、うん、なんかでも、うん、日本多分慣れてないので、うん、こういったことにちょっとびっくりしちゃいますよね、
うん、
まあ、トヨタでいうと秋尾社長の、ね、そうそうね、再任はちょっとって
心理率が若干下がりましたもんね、
そういうことなんですかとか、うん、まあ、キャノンのね、
まあ、私とか
、はい、そんな風にものをおっしゃってくることのパーセンテージが上がってきてるとちょっとびっくりではありますけど、ね、はい、
確かに
でもこれはグローバルスタンダードなんですかね、
う
ん、
いや基本そうですよ、まあ、ただね、
うん、
某証券にさ、もうどうでもいいようなっていうか、こんな提案するんですかみたいな提案もたくさん株主提案する人とかいるじゃないですか。ああいうなんか誰でもできるから、その条件満たせば、だからああいうネタみたいなのはやめてほしいなとは思いますけど、まあでも権利ですからね。
そっかそっか。
だし単元数とかでやる部分があると分割したらやりやすいからね。昔はなかなかハードル高かったんですけど、
さっきのそのブラックリストになっちゃうかもね、うん、みたいな話は、めちゃくちゃ提案をした方なんですか、うん、それとも企業側がぐさっとくる、
めちゃくちゃ提案だと思う。
めちゃくちゃ
たくさん提案とか、そう、まあ、いろいろ多分パターンあると、まあ、ただブラックリスト持ったからって総会に入れんってことはないからね、だから注意しましょう。いや、まあまあ、そのさ、やっぱその総会って最高の意思決定機関だからさ、ね、滞りなくやることがすごい大事だから、うん、だからその、なんていうのかな、
無駄な時間みたいな、
まあ、用語集とかその用語集もそうだし、はい、そのこういうふうにやりましょうみたいなのがその信託契約のとか本になって出るぐらいで、俺も面白いからそれ買って見てんだけど、こんなことまで準備するのかみたいなことをするんですよ。そう、
大イベント
大イベントなんですよ。だからそういうの敏感なのはすごい分かるんですけど、まあでも普通のことだからね、だし、まあそこはそれで議題になるのもそうだし話題になるのもまあいいことだと僕は思います。
なるほど、
ね、まあよりこう自分ごとという感じでね、株主の皆さんもね、より企業を応援していけたらいいのかなと思いました、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎の
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。
さあもう3万3000円台もなんか硬いと見ていいのかな、ね、みたいな感じですけど、
まあ、一応先週とかは、まあ、SQ をまあ通過してどうなるみたいな話をしたんですけど、はい、意外と外国人投資家はまだ、買い終わってないんじゃないかという話を、まあ、したのは覚えているかなとは思うんですけど、はい、確かまだ、足元出てる先週分のね、まあ外国人の動向も現物買い越しで、11週連続買い越して多分13年ぶりぐらいな感じで、うん、まあ、ずっと買い越しが続いていて、うん、まあ、やっぱまだ SQ 終わったら下がるっしょとかいう人いましたけど、うんうん、意外と買い終わってないかったねと。
そういうことです。
だからこのフローがやっぱり途切れるまではやっぱ強いよねっていうのは変わらないかなとは思うんですけど、うん、そろそろじゃねみたいな人も意外と出てきましたけどね。
毎日 SNS で見かけます、うん、そろそろ天井なんじゃないかという。
そうそう、だから僕もやっぱりそろそろね天井だと思ったらやっぱりここで皆さんショートですよっていうのを言わなければいけないんだけど、まあ、言ってもいいかなと思うんだけど、言ったとしても5000円幅って取りにくいと思うんですよね。うん、だもう完全に終わらない限りは取りにくいし、だからショートはなかなかここでやりましょうっていうのは難しいけどね。まあ、でも5000円取んなくても1000円ぐらい下がったんで、はい、ここで仕切りましょうって言えば別にいいんですけど、うん、まあ、売った買ったの話をね、ずっとするっていうのもどうなのかなと思うし、うん、あとは3万8500円、じゃあ3万800円ぐらいか。で、まあ、とりあえず5000数百円幅を利上げましょうって言ったんですけど、うん、あとこれ2000円ぐらい取れとったらいいかっていう人が、多分いるけど、まあそれは良くない、うん、ロジックがやっぱり3万円までのロジックと3万円からのロジック違うから、それをなんか引っ張ったとしてもさ、その利食いのリーフは後伸ばし伸ばし伸ばしにしてるだけだから、まあ、あれはあのトレードで良かったと思ってますよ、うんうん、でじゃあこれ抜けた時にそういうトレードをしましょうっていうのは、まあ外国人投資家はこのまま買ってくるぜっていうような見通しであれば買えたし、まあ、これ検証だけどね。で、米国株よりは儲かるぜっていうのも分かってたわけだし、今年ね、多分ね。だし、あとは、日本は意外と平和だねっていう、その、ウクライナ情勢もないし、で、債務上限問題も債務多いけどね、ないし、まあ、あとは、まあ、いろんな地銀がね、不安定っていうこともないし、って考えると、まあ、日本買いやすいよねってのはすごくわかるし、あとは、ちょっと今、利上げの話まだ出てきましたけど、まあ、その、グレートローテーションが終わっているって、と僕は思ってるんですね、まあ、株から債券のお金をどんどん流していって、それがもう終わったと思ってるんですよ。それは、この前の、まあ、今一段と利上げした状態ですか、それが見えた時に一回、10年、米国の10年債 4% ぐらいまで行った時に、意外とその債券のフローがなかったんですよね、株からの。だからもう株の中でちょっとポジションをね、なんとかきれいにしようとなった時に、じゃあどこの国のアロケーションを増やすかって、まあ、ちょっとだよ、ちょっと、で日本っていうのが今だと思ってるんですよ。だから外国人の人は買ってるというのが、まあ、背景だと思うんですけど、まあ、これがどこまで続くのかっていうのと、あと、これは、19から情報修正がめちゃめちゃ出ますよというのが、分かってるというか、まあ、ある程度自信がみんなあるから日本が買ってるんだよ、業績って。まあ、消去法的な買いとかもあるけど、ここまで買わないよ、それだったら。だから、ある程度日本企業の業績っていうのを良くなるのを織り込んでる部分があるので、だから、 そこまで行くとね、意外と利益売りでズボッとなるかもしれないし、19の業績が皆さんのお眼鏡にかなわなくてなんだってなった場合は、やっぱり利食いに走るかなと思う部分もあるので、まあだからそういう意味ではまだそのジャッジが下るのあと1ヶ月ちょっと後なんで、7月の末からなんで、だからそうなると、うーん、まあもうちょっと持ってもいいかなと思うんで、まあこの辺でちょっと日経平均高すぎるからショートですねっていうのを言っていいのかなってずっと悶々としてますね。うん、だから2段階でショートをするんであればいいかなっていうふうにしたいなと思います。でこれをやると、その下のポジションが担がれてるじゃないか、損してるじゃないか、ふざけんなよっていう人いるけど、本当に綺麗に1本でこの前も2万6500円です以上ですって言えばいいじゃないですか。で
も分かんないもんね、
これは分かんないから、ちょっとここで半分売りたいなと思ってます。で、まあ、これ半分売って下がればね、それはそれでいいんですけど、だから決算本当は途中に、まだ、まあこの水準がもっと上に行っていれば明らかに高いと思ってます。で、今の日経平均の、PER はだいたい 15.3 倍ぐらいかな、ですので EPS、 まあそれで、だいたい日経平均っていうのは、12倍から、15倍ないし16倍ぐらいの間で動いてますって話をずっとしてて、12倍ぐらい になるときって業績が悪くなるときですよという話をいつもした。で悪くなるときなんですよって言ってたんですけど、今って良くなってる状況で12倍おかしい、だから買いは3枚いくんだっていうのが僕の理論だと、もうこれはもうずっと言い続けたんですけど、まあ、やっぱその通りになったよねと、じゃあ上限がもう、そろそろあと15倍ともカンストしてて16倍までこの行っちゃってるわけですよ、だから16倍まで行くならまあいいんですけど、だからこれからは本当の情報修正がちゃんと確認できないといけないんですよねって話になっちゃうんですよ。
じゃああと1ヶ月ちょっと、やらないっていうのもまだ引き続きそれもありなんです、
そうだから行き過ぎたなっていうのはあるし、まあ、スピード調整もあるよねっていうのはあるかもしれないね。まあこれ週1回の番組なんでね、途中でね、これは決済してくださいみたいな話はできないんで、まあ今日どうしようかなと思ったんですけど、
半分
もう当然レバレッジは当然かけすぎずに半分だけここで、まあショートと、だから今のちょうど水準33,000500円にしましょうか、ちょうどね、に半分ショートということで、いきますか。あんまり日経平均をショートするっていうのはね、まあ、あんまり気持ちいいもんじゃないですけど、
坂本さんからあんまり聞かないですよね。
まあでも戦略としてつい買うまでだったら多分半年とかずっと待ってなきゃいけないからさ、それだったらさ、なんかあれだなっていうプレッシャーもあるんだけど、やっぱり指数から言うと日経平均ちょっと高くなってきたから、まあ一旦はいいんじゃないって、まあと思いますというぐらいかな。
このショートポジションはどのくらい ホールドしておくつもりでいたらいいんですか。
もうこれも3000円取れたら十分すぎるんじゃない、まあ、2000円でもいいんじゃない、まあ、これ利食えりゃいいよ、と思いますわ、
2,3,000 円取れたところでもうリグって、また一旦こうリセットするという、
ですね、まあ買うなとその、CFD を言ってたんですけど、まあセクター戦略とあとは個別株戦略、まあ、こちらでっていうのはこっちは当たってるんでね、まあ、僕はまあ実際これが CFD だけの話すると厳しいんですけど、でも両方ここはね、まあ、できる人なんで、個別株の方が当たってるんで、まあ、許されてるかなとは思うんですけど、だからこの辺で、まあ、ショートっていう風にしておきたいなと思って、
でもこの悩みつつという坂本さんのこの誤兆が、を汲み取るべきですね。
そうですね、はい、だからボラ高いからさ、ビーンってなってさ、来週になったらさ3万2500円ぐらいになってるさ、1000円下がっちゃったってことも ありえるから、ね、だからここでちょっとくさびを1本打っとかないと、本当にお前ただ座って話しとるだけじゃないかってなってしまうので、ここは、まあ、ちょっとずっと当たり続けてるから当てなきゃっていうそのプレッシャーはあるんだけど、ここならまあなんとかなんじゃない、その年末までの流れを読み違えない限りは、ここで、まあ、ちょっと高えぞってもいいかなと思ってます。で、まあ、個別株の戦略はそのまま、セクター戦略と、まあ、高値であんまり下がらなくて、一番いいのはね、1000円ぐらい下がったからずっとぐるぐるぐるぐる止まってるのが一番いいんですけど、まあ、止まってる時に 循環物色のいい波に乗り続けるというのがいいかな。でそれで、7月の末になってくると、決算になるので、業績がこれはいいだろうという銘柄を、先回りすると。でここのポイントはですね、ここが一番大事です。皆さんメモってください、はい、去年の19で、円安効果で儲かった銘柄を先回りするんですよ。以上終わりですよこれは。
なるほど、
うん、だってこの円安だって出てるわけだから、この3ヶ月の間にね、だからその円安効果を発揮できる銘柄を買っとくんですよ。1年前にタイムマシンでもなくて、もう皆さん分かってるわけだから、結果出てるから、その円安銘柄を、先回り買いするわけです。全然動いてないのたくさんあるからね。だからそれをサプライズを取っちゃえば、まあ、指数に振らされないで、意外と決算プレイも取れちゃうんじゃないかなと思っていると、いうことですね。はい。
まあでも、まあ、地合いによって、CFD と、あと個別等をね、こう、両方使い分けていくのがやっぱりいいことなんですね。
そう、まあ両方本当はやってほしいと思うし、ビーコメさん、わざとたまには外そうって言ってるけど、まあ、はい、一応ね、3万円突破1ヶ月半ぐらいね、ずれちゃったけどね、外してんだけどね、まあまあまあ。
まあ、
ポジションが今の1500円でいいかなと思ってます、だから意外とこれは本当にプレッシャーがあるんでね、もういい加減ちょっと僕もなんか引退していいなと思うぐらいの、いやこれ本当ね、これ外してそうな時とか、あとは特に今回空振りの話してるから、もうめちゃめちゃ罵声とか超くんだろうなと思ってるから、もうしょうがないよね、もうね、ここなんか本当に当て続けなきゃいけないプレッシャーというのは結構つれえなと思いますけど、
まあ、でもね、皆さんやっぱり自己責任で自己判断ですから、当たる当たらないの話では本来ないんですけれども、ここまで続くと期待もしてしまう。
でも怒られるんだよ。でも、競馬の世界もそうだろうとか、
そうだと思います。
でも競馬はね、ハッピーだっておっしゃってる人いたよ。なんか外しても、その後みんなが外しちゃったって言って笑いにできるけど、なんか株式は外したらすごい怒られるねって、有名な山崎はじめさんがおっしゃってて、競馬の世界は平和だなっておっしゃってましたけどね。
いや、
ど
うだ、そう思う、
そう思う、そうなんだ、
そうじゃね。
競馬も怒られてる方もいるかもしれないですけど、でもどっちね、確かに比較すると、
厳しいっておっしゃってました。
まあ、でも選んだ、連帯率が高ければ、もううるせえデータが物からだってんだろうって言えるけどないです。だ、僕もデータ取っときゃいいんだけど、まあ、足元はさすがに誰が見ても当たってると思うんだよな。悪いけど、まあ、それを1個外したらなんかこいつはダメだっていうのはいるんだけど、言っとけそれは、
やっぱり競馬はね、馬生き物がこう、ね、走っているというのがあるかもしれないですけど、企業もね、生き物人間がやってま す、一生懸命働いて頑張ってますから、皆さんお手柔らかに優しい世界で参りましょう。
はい、
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。
クリック株365を始めるなら岡さんオンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。岡三オンラインでは新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは、岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
馬渕磨理子の10分で教えて、ベンチャー社長。
このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、
A カルチャー株式会社代表取締役小山義彦さんにお電話でお電話でお話を伺っていきます。それではここからは馬渕さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。小山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小山さんは、千葉県いすみ市発の水産ベンチャーです。でアワビの絶滅危機を救うスマート養殖を手掛けていらっしゃいます。で小山さんは在日オーストラリア大使館10年勤務されて、その時にオーストラリアの水産物の輸出に促進のところに携わっていらっしゃいます。当時日本への輸出促進に関わっていたことが今の事業につながっているそうなんですけれども、小山さん、どんな事業を手掛けていらっしゃるんでしょうか。
はい、今のご案内の通り、基本的な養殖システム、我々が使っているのはオーストラリアで大成功しているシステムを、基本的に使っているんですね。で、アワビの養殖ですが、陸上で養殖している、かつ、陸上養殖の、養殖排水を使って青のりを養殖していると、いわゆる複合養殖を手掛けています。で、陸上養殖っていうと、いくつか種類があるんですが、我々がやってるのは掛け流し方式といって、海から、海水を直接、吸い上げてきて、そのまま海に、海水は流すと。で、その工程、中間に養殖場が、養殖の水槽があって、そこでアワビを養殖していると、いうような陸上養殖をしております。現在養殖品種はエゾアワビと黒アワビと両方合わせて14万個を、現在水槽の中にいて、いるという状態です。
アワビっていいですね。美味しいですからね。
千葉も意外とアワビの産地だったりもしますよね。はい、
おっしゃる通りですね。はい、千葉は黒アワビでは日本全国1位と、天然の生産量でも全国2位という、アワビの産地としては有名ですね。はい。
僕も何度かいただいたことあります。炉端焼きとかの店で。はい。で、それで、創業の経緯を教えていただきたいんですけど、お願いします。
はい。今、ご案内ありましたように、私、オーストラリア大使館におった時に、ウニの仕事で行ってた時に、たまたま、オーストラリアの、アワビの養殖っていうのは大成功してるんですけども、その時に利益がどのぐらいかって聞いた折にですね、大体半分ぐらい利益あるんですね。で、それで驚いて、その秘密は何かって聞いたら、やはりオペレーションコストがもう驚異的に安いと。それから、アワビの成長も早く決定、死亡率も低いと。いうようなことが分かったんで、その後、3年後にですね、この技術の上等を、基本的にノウハウを受けて、大原で養殖を開始したと。で、マーケット環境が非常に追い風になってまして、昨年12月に日本酒のアワビの3種が絶滅危惧種に指定されてしまったというような環境、それから天然資源がもう減少の一途、輸入依存に頼っていて 70% は輸入品というのがすごい追い風にもなっているというのが、創業の経緯と言えるかと思います。
やっぱりコストもね、これまでいろいろかかっていたところを解決というかね、されたということなんですけれども、この養殖の方法、新しいね、方法を取り入れていらっしゃるということで、この方法だとアワビ自体にもストレスをかけないというふうに伺ったんですけれども、
はい、
このストレスをかけずに、育てる方法っていうのはどういうものなんでしょうか。
はい、まず第一にアワビで、動物というか生物というか、最もストレスを感じる動物なんですね。で、ストレスをかけてしまうと成長が遅れたり死んじゃったりするというのがあります、ベースとして。で、今ので第一には海の環境を作ってあげると、陸上でやってるんですけども、で、もともと天然海水を使って自然の中で養殖していると、いうようなことと、水槽が20メーターほど長いんですけども、ここに まあ、高速で速いスピードで海水を流しているというんで海の環境を作ってやっているということと、養殖場の中はですね真っ暗なんですね、で我々それでストレスを、まあかけないと限りなく、で我々作業は炭鉱夫のようにヘッドライトを使って作業しているとまあいうようなことと、夏場に入ると人間と同じで夏バテするんですね。で弱いのだとまあ29度ぐらいになると中には死んでしまったりするということで、この期間は液体酸素を大量に注入して酸素濃度を上げてやると、まあ、人間もあの最後あの病気でなると酸素吸入するのと理屈は同じですね、うん、まあ、これらでストレスを限りなくかけさせないことによって、健康なんで成長も早いし死ぬ確率も低いと、まあ、こういうようなことがようやくですね。
じゃあそうすると御社のこの養殖技術を使うとストレスがかからないとなると、まあ、あの大きく育ちそうなんですが、はい、どれぐらいの大きさになりますでしょうか。
天然のものって何年、うん、5年6年経つと15センチぐらいまで大きくなるんですけども、我々も養殖期間を置けばそこまで到達するんですけども、それは何年もかかってしまいますので、うん、やはり大きくなれば餌も多く食べるし電気代もかかるということもあるんで、経済成長というかそういう点でいうと、だいたい我々は7センチから8センチ、そして最大9センチぐらいというので、まあ、お客様のいろんなニーズに応えているというところですね。はい、
そうするといろんなこう店舗とか飲食店とかに納品されていくというイメージですか。
そういうことですね。レストランとフレンチとかイタリアンとかっていうと大体7センチを頻繁に使われますし、居酒屋さんでももうアワビは全然めったに食べれないんですけども、7センチので立派に刺身で十分満足いただける量ができるということで、ただ大手ホテルなんかは鉄板焼きとかそういったものではもっとより大きいサイズなんで、まあ、当面ここは到達するまではもうちょっと時間がかかると、まあ、いうような感じです。
そうすると、まあ、育てる側としても御社の技術を導入する企業側のにとってもコストを削減できるということなんですが、はい、どれぐらい効率的にアワビを育てることができるんでしょう。
ですね、冒頭言った先方本国の方では、利益率が50%
半分ですよ、すごい利益率、すごいね、
レベルなんですけども、一番大きいのはどこにコストかかるかというと、はい、20メーターの水槽を掃除をするというのがプラス餌やりを考えると、結構な人が必要になってくるんですね。
人件費なんですね。
で例えば水槽50台動かすというと12、3名は最低でも必要というところを、我々は基本的に1名でやるというところがオペレーション上の一番大きな点ですね。その秘密はなんでそんなできるんだということになるんですけども、考え方は津波を起こしてですね、昔今もあるのかプールで波が起こすプールってありますけども、考え方はあれに近いんですけども、津波を起こして一気に残っているゴミであったり、あるいは糞の残りとか、それから餌の若干の残り、これを流してしまうと一気に、そうすることによって一人で次から次と、まあ、言ってみたらスイッチを押していくとそれでできてしまうと。ですから毎日朝掃除は全水槽をやって、その後餌をあげていると、まあ、ああいうようなことで、まあ、ここでの人件費の削減って非常に大きいというのがありますよね。あと早く成長したりするとそれだけ死亡率が少なくなればそれだけ利益率は大きくなると、まあ、いうことです。
で、あとはですね、餌も当然ね、いろいろ気になってくるんですけれども、どんな工夫があるんでしょうか。
まあ、餌で一番違うのは、基本的に養殖用の餌っていうとですね、フィッシュミールってで、お魚の肉を配合されてるんですけども、 あのこれが今高騰しているし自然破壊とかっていろいろ問題になってるんですが、我々の場合はおそらく餌で初めてだと思うんですけども、これもオーストラリアで作ってるんですが、80% 近くは、植物系なんですね。平たく言うとオーストラリアですから小麦であったり、あのルーピンというと花の茎を使ったりという形で、いわゆる持続可能のやつ、あの原料というのを使っているということが一番の違いかと思いますね。植物系ですんで、アワビでも夏場なんか特に胃に優しいと、それでいて栄養が入っているとこういう違いが一番の大きいですね。はい、
御社の場合はビジネスモデルとしては、あのフランチャイズでどんどんどんどんこの御社の技術を展開されていくという形式なんですよね。
ね、正確に言うと、うん、あのそういう形ではないんですね、
はい、
あの一応フランチャイズ形式とは言ってるんですが、うん、そのコンビニのようなああいう、まあ、あのモデルではなくて、あのカツで配送したりしますので、うん、我々のところが九州まで送るというとこれ大変な芯だったりとかいろいろ配送費が高いということがあるんで、あるエリアで全部で言ったらば6社とか7社ぐらいをまんべんなくうまく配置して日本をカバーするという形で、まあ、いわゆる我々パートナーと言ってますけども、それを作っていくというような考え方です。
では最後に今後の事業展開について教えてください。
事業展開はとにかく今14万個って言ったんですが、
はい、
まだまだ少ないんで第二養殖場を早急に立ち上げると、それから稚貝を購入してるんですが、
はい、
これを自前でやらないといろいろ問題があるんですね。ということで、来週から、そこの敷地の草刈りに入りますんで、
うん、
11月には、産卵をするということで、稚貝にも、を直近で言うと、早急に終わらせるということで、まあ、あの直近で言うとそういう計画になります。
はい
はい、ということで
楽しみですね。
楽しみですね、うん、食べてみたいですよ ね、美味しそうです、ね、
お時間ありましたらどうぞいらしてください。
はい、いすみ市、
はい、いすみ市ぜひ伺いたいと思います、はい、ということでここまで小山さん素敵なお話をありがとうございました。
どういたしましてありがとうございました。失礼します。
ここまでは馬淵真理子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。さあちょっとね美味しそうな話を聞いて、うん、お腹が空いてきた時間帯、ね、
来てくださいって言ってましたよとか
ね、ちょっと遠いですよね。
行ったことあるんですよね。
大原は、はい、あの、うん、ヒラメを釣りに行ったことがありますけど、
全然僕車であの辺行くけどな。
あ、じゃあみんなでことことね、
うん、いやいいとこですよね、
うん、いすみ鉄道なんかもね、うん、素敵なところです ね、 いつか遠足にみんなで行きたいです。遠足に、はい、しゃべくりかぶかぶ遠足会っていうのがねあったら楽しそうですけど、
最初誰もいねえんだから。
そうですね、あの中継でおつなぎしてっていう、はい、そのちょっと夢も見ながらのね、はい、お送りしていきますが、さあそれでは注目セクターなどお二人に伺いたいと思いますけれども、はい、ではまず坂本さんから。
僕はね今週ちょっとクールダウンするわ。とりあえずもうなんかねイナゴがついてしまうのが意外と、はい、あってですね。
こうだもんね、逆にね。
逆にこうだからちょっとクールダウンして、ガチガチの銘柄にしたいなと思ってます。まあ、でもまあ明日もね、まあ出ますけど、明日もそうだったらつまんないんで、まあ、まあ、うん、明日はちゃんと行こうかなと思いますけど、まあ今日はちょっとガチガチの、まあディフェンシブ銘柄の話をしようかなと思ってますね。はい。
大型ということですか？
というよりはどっちかというと業績が硬いという、ね、うん、感じのお話にしようかなと思ってます、
はい、では馬淵さんは。
私はそうですね、以前ご紹介した企業の復習になりますけど、業績が良くてその後も株価が堅調なものを改めて確認したいと思います、
はい、ということでね、もうこの試合でちょっと一旦ね振り返りも含めて、
いやそうだよね、だからいけいけとか言って、まあ、短期で上がるかもしれないけど取り残される危険性ってものすごいあるから、まあ、そこは本当にね注意してほしいよね。ずっと上がり続ける相場なんかないわけだから、まあでも実際この失われた30年40年がですね、はい、むっちゃ昔から斜め上に線引けば大丈夫じゃねえかっていう人もいるかもしれないけどそれでいいかっていう、
次の30年待てるかな、
それやるならせめて高配当の銘柄でやろうぜっていう話はありますね、
そうですね、いや難しいですけれども、ここからどうするかって結構皆さん悩みどころで、
もう進行いくしかないんじゃない、とりあえずっていう話はもう言っていて、今日ぐらいがなんか進行シフトが来たんちゃうみたいな話もありますけどね、
これ来週の段階でどうなってるでしょうかね、そのシフトがうまく回っていったら、ね、うん、まあ、FOMC ね通過しましたし、うん、なんかねここで安心感が出てくれ
る、明日は ね、
明日ね待ってというところですけれども、うん、この難しい試合で、ね、銘柄をお話しいただかなければならない毎週毎週というところで、うん、お二人ね難しいことをお願いはしているんですけれども、うん、今回坂本さんからはちょっと一旦クールダウンで、ね、はい、硬いと言われる銘柄を言ってみましょう、うん、そして馬淵さんからは以前もご紹介いただいた銘柄復習の銘柄で、うん、その後も堅調だというところ、ご紹介いただきたいと思います、うん、ということでお二人の注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時16分を回っています。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
さあということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。さあ先週ねお伝えしましたけれども、番組公式ツイッター皆さんフォローいただけましたでしょうか、いかがでしょうか。
番組と合わせてフォローお願いします。
そうですね、今日もディレクターさんが、担当ディレクターが、はい、放送前にねツイートを、先週の写真をツイートしてくれていますので、そうなんですよ、ありがとうございます、いつも、はい、ということでね、私たちの写真もね、はい、含めて、はい、ご覧いただけますので、あと、見逃し配信もねリンクが貼ってありますので、
そうですね、
はい、そこからぜひ、行ってみてください、うん、ぜひあと皆さんね、しゃべくりカブカブ面白い番組だよっていうのもねツイッター上にぜひ書いていただければ、皆さんと一緒に盛り上げていけたら嬉しいなと思っております。
まあ、意外と長いけどね意外とおもろいんじゃないかと思ってますけど、
うんうん、毎回50分ってパッと聞くと、ね、あ長いなっていう感じはあるかもしれないですが、あっという間に感じられるかなと思いますので、
週末にかけての流し見をしてください、
はい、ぜひお願いします。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。